はい、始めちゃいました。
はい、ちょっと待ってください。
はい、
タイマーはあるんです。
はい、お題も、お題って決まったんでしたっけ。
お題はね、
どうしましょう。
ちょっと待って
タイミングが
うん、すごい。じゃあ、ね、クローズドライダーさんからいただきました。
はい、
タイヤについて。車もバイクも設置してるのはわずかな面積のタイヤなので、タイヤについて。
タイヤについて。
タイヤはあんま四輪はこだわんないけど、二輪もこだわんないけど。でもね、タイヤはね、
はい、
昔そのレースとかやった時にタイヤ変えると。その何が違うのか分かんないんだけど、タイムがすげえ上がったりするの。
食いつきですか。
うん、なんていうかさ、こっちは前と同じタイヤのつもりで走ってて、タイムも同じぐらいで走ってんなと思ってるんだけど、そのタイヤがいいだけで同じ走りをしてるのにタイムだけ上がってる、まあ、だからそれだけ自然に信頼してる。実際そこはタイヤ変わったからこんなにすげえって速い、うまいプロのライダーとかはそれ思わなきゃいけないんだけど、全然わかんないからあ、タイヤ変えたら速くなったぐらいのもんだからさ。
あ、
そのぐらいだからタイヤってすごい部品なんだなっていう。
まあ、そうですよね。まあ、タイヤで言うと俺のカブ、あの110のやつ、あれも今バトラックスっていうタイヤがついてるんですよ。ハイグリップタイヤ、まあ食いつきがすごいですね
そう
それ履いて走ってるとやっぱタイヤってすごいんだなって思います
もん。それこそさ、速度のギアチェンジの時のショックでさ、
はい、
ミッション行きそうになんないの。
いや、これがね、ミッション全あのショックがあんまないんですよ。
これはまだ差で溝ですよ
一回変えてみてください。いや、すげえっすよ。
買っちゃったんだよね、ビジネスの差で溝じゃないやつ。
はいはいはい、
ギザギザの
ギザギザの、
うん。あ、でもね、50はね、サイズがちょっとね、微妙なんだよね。
あ、違うんですかね。
なんかね、あんま太いのなくて当たっちゃうんだ
よ
ね。
いや、俺はちょっとね、感動しましたね、峠とかの。いや、ほんと攻められるんですよ、あれ。カブでこんなにいけるのっていうような感じの食いつきでございます。
次、返してみようかな。
まあ、値段、結構いい値段するんですけどね。まあ、タイヤは重要です。
いや、重要だし、ハイグリップタイヤはすぐ減ります。
高橋さん、現着で。
現着で、あ、じゃあ、どうしましょうか。今、これ収録中だからいいか
ちょっと待ってて。
そうだね、これこのやり取り録音してていいやつだ
なんかやっぱ電車で来たみたいですよ。
あ、そう、すごいね。
駅から徒歩45分だから何分って書いてありましょうどうやって持って帰るんだよ、あの荷物
すごいね、あの人だってタイヤついてる乗り物いっぱい持ってんだけどね。
うん、ね、このあと仕事だからかな。
あ、仕事なの。
なんか半休って言ってましたよ。
あ、じゃあ仕事明けじゃないの。じゃ
あ仕事明けなのかな、
この話を放送で載せていいの
いいんじゃないですか
まあ、でもタイヤはね、重要なパーツですから。
そうですね、タイヤ、
タイヤはね、これ結構自分で割と整備する方なんだけど、タイヤはお店に任せるタイプなんでね。
あ、でもそれ重要かもしれませんね、
結構何度も苦労してるしさ、だから株ぐらいのだったら全然構わないけど、やっぱりなんだっけ、チューブレスとかだと、やっぱ大変じゃない、だからお店に頼むようにしてます
そうですね、カブとかだったらそれこそ工具そんなに必要なくできますもんね。チューブタイヤはまあできなくはないっちゃできなくないんですけど、チューブレスタイヤが、まあ、ただね、ただその労力と金額が合うかどうかっていうところに
でさ、家にコンプレッサーないからさ、ビート出すのにどっかコンプレッサーあるところに持ってってっていうのを考えるとさ、
まあやった方がいいですね。もう俺なんかね、会社にあるから、
それでやりたいって話しますけど、うちもその車両っていうか、その修理工場がなくなっちゃったんで、 あれば全然ね、溶接とかも軽い溶接とかもしてもらってたんですけど、
そうです、
ね、そういうところがなくなっちゃうっていうのは痛いですね、
うん、会社にもその工具とかもないんですか？
あ、もう全部売っちゃったみたいな。
売っちゃったんだ、うん、そうですね、溶接機あるだけで全然違いますからね、
うん、
だからそれこそ溶接機あったら今回の新平さんのヘッド、
うん、
あれだって多分簡単に取れますよ、う
ん、タイヤについてはこんなもんでいいですか？車のタイヤね、うん、はなかなか自分でやる人は少ないね。
そうですね、
さすがに、
うん、まあでもね、あれなんですよ、俺なんかうん、昔あの機械ない時は、
うん、
このガチャンガチャンって工具があって、ね、それでやってましたけどね。よいしょよいしょって。
前の会社の 親会社というか前の会社 の、うん、そのまあその上の会社っていうか、そ仕事もらった会社がさ、自分でタイヤ交換する会社なのよ。トラックだよ、
トラックの。
どうかしてんなと思ってさ。
まあでもね、結構俺もそのトラックとか10トンのやつやったりとかしてるんですけど、
うん、
できるんですよ。
いや、怖くねえのかなと思ってた。
怖い。昔あのほら10トンとかトラックも中にチューブ入ってたりしてたじゃないですか、
うんうんうん、
そういうやつはまあもちろん手でやってるんですけども、うん、チューブレスもできる、
うん、
けどもうやりたくない。
いや、だから運転手がやってるんですよ。それすげえな、あの、うん、
でもね、昔の運転手さんやっぱ何でもできます
よね。何でもできるね、
ほんとびっくりするぐらい。なんだっけな、ミッションのロッドとか折れた、
うんうん、
昔あのシフトとかもロッドでこうやってたんですけども、それ折れた時とかってなんか紐とかをこう結んで天井にこう通して
応急処置かもすげえけどね。
天井の助手席に座ってる人がほら遠く行くときって2まで行ってるじゃないですか、うんうん、その人が合図に合わせてこうガチャガチャやって
昔の人は本当すごいよね、うん、だって高速道路ない、峠越えとかさ、
そう、本当昔の人たちすごい。逆にね、今のトラック乗ってる人たちはね、あれなんですよ、あんまり知らない人の方が多いんですよね。
あ、
うん、
あともう下手に触れないよね。
そう、それは確かにある。判断誤る人たち、今その、
うん、悪化する
悪化する、うん、まあ、重機とかもそうなんですけども、
うん、
結構もうとどめを刺してから来るとか結構ありますよね。
あ、そう、あとでシリンダーヘッド見せるからとどめ刺さってますから、ちょっと見てください。
でもあれは新平さんの写真見たんですけど、うん、あれはまだまだ
甘い方
い
ける
いける。あの、うん、
あ、いいですよ、
逆タップさえ取れれば。
あ、
逆タップもあれピッてちょっと電用でやれば、
うん、
簡単に取れるんで、
うん、まあ、タップの方が多分浅いです、うん、でちょっとタイヤがもう持たなそうなので、
はい、
トラ八兵衛さんからいただいたやつ、うん、いきます。
はい、はい、
今人気の ADV やトリシティ、SRX で書いてある。
SRX?XR?XSR
のこと XSR?のことだと思います。 150cc という排気量を購入前提で考える。150cc という排気量を購入前提で考える、
うん、
150cc、 まあ2種ではない、うん、1つ上の、まあ、高速道路乗れる。
そうですね、うん、
俺これはね結構ねいいなと思って、
うん、
うちの社長がさ、
うんうん、
なんか前ディオでさ、東北を回ってきてたんだけど、
行ってましたね、
ディオ110で、うん、最近あのマジェスティ、
うん、
あのヤマハの150かなんかの、まあ、スクーター乗り換えたんだよね。で白なんか高速道路乗れるようになって、
うん、
すげえ喜んでた。あの高速道路はさすがにちょっとずっと走るのは怖いみたいなんだけど、うん、有料道路とか、
はいはいはい、
いわゆる自動車専用道路も走れるようになってる。
あ、でもそれはそうですね、大きいですよね、うん、そのずっと長距離走るんじゃなくてところどころでこう有料道路乗ってみたいな感じで、うん、150cc か、それをメインで行くっていうことですかね。
そう、それをメインで、だからその100 昔の110から考えると、うんうん、全然いざという時に、
うん、そうですね、
基本的には下道の人だから。
そうなんですよね。だからそんな飛ばすような感じじゃなければそのぐらいのバイクで全然十分じゃ十分なんですよね、うん、高速だって80キロとかそんぐらいで走っててもいいわけですよね。
そうそうそう、ね、80キロで走れると思ったら、
うん、そうですよね。で抜いてってもらえばいいんですもんね、うんうん、なるほど。ただ買うかというと
あれだから現に乗ってて、うん、やっぱその現にで、まあ、限界っていうかさ、
うんうん、
その有料道路も通れなかったりとかさ、うんうん、バイパス走れなかったりっていう人はちょっと有効かもしれない。
かもしれない。うちらはほら要するにカブあって、うん、その大きめのバイクもあって、うん、だからその中間のバイクは正直今のところ必要ないっちゃ
必要ない
んですよね。ただ一番好きなのは何かって言えばそこなんですけどね。そこが一番好きではあるんですけども。
じゃあこれ150でアジア圏の排気量なのかな、うん、分かんないけど、うん、
あ、
タイとか、ね、
うん、うん、そっか。俺でもそうですね、この 150cc だったら、うん、さっき出てきたジェントルマンレーサー、
うん、
あれがいいなって。
いいね。いいよね、あれ絶対いいよね。
あれがいいなって。この
あれ30万ぐらいで回
ったっけ。そうです、そんな高くないんですよ、ね、
GPX、
うん、トリシティって三輪のやつでしたっけ。
そう、
うん、で XSR ってこの間あれですよね、ヤマハだかとか。
そうそう、それも多分逆車っていうか、うん、
ですよね、
国内販売なしのやつ。
ジェントルマンレーサーだな。
ジェントルマンレーサーいいよね。
いいっすね、
うん、ロケットカウルね、
うん、またもうちょっとロケットカウルね、もうちょっといいやつがいいんですけどね。あれなんかもうちょっと抑えちゃってるなってい
うのが
あるんですけどね、うんうん、ですよね。どうします、実際大型とか乗るのやめたときに。
まあどうかな、まあ、そうだ、250だから、それこそ前も乗ったグラストラッカーとか、うん、まあ、250の短気筒で、まあ、150のその辺とか、
そうですね、
あと原理関係、うん、やっぱちっちゃくはなってくると思う
よね。なりますよね、うん、そうですね。多分次は 250cc クラスだとは思います、
うん、
みんなどうすんでしょうね、その今大きいの乗ってる人たちは。
上がりのバイクですよ、
うん、
俺はでもちょっと株かな。
あ、株、
うん、
株、そうですね。新規さんは株でどこにでも行っちゃうから、
うんうん、株は250ぐらいの短気筒に乗りそうだけどね。
あ、そうっすね、250がいいな。まあ400行けて400、
うん、そもそも俺あんま高速道路が好きじゃないから。
俺は高速乗れないと不安なんですよね。どう考えてんだろう。だってもう言ってしまえばうちらの同じぐらいの年齢の人たちなんか結構多いわけじゃないですか、うんうんうん、わりかしこの界隈というか、まあ、うん、界隈って言ってもラットさんぐらいしかないんですけど
ね。
ずっとでっかいバイクっていうのもね、
辛いよね。
辛いっちゃ辛いとは思うんですよね、うん、かといって250とかで遠くまで行けるかっていうとちょっと体力的な不安もあるかなっていうのも、うん、確かにあるんですよね。
遠くまで行くんだったら、まあ、でっかいバイクの方がいいよね。
いいですよね、
絶対楽だと思う、うん、
ただあいつらってほら出したりしまったりする時のあの労力。
わかるわかるわかる、儀式みたいになってるからね。
あれがほんと250とかだったらもうスイスイってこう行けちゃうじゃないですか。
そうなんだよね、
うん、MT07とか、
うん、
400と同じぐらいのボディの、
あ、
うん、あのサイズのやつなんかが、
あ、多分絶対いいと思いますよ。
いいかもしれないですよね、うんうん、それでいいんですよね、まあ、ただ単に俺が今アホみたいにでかいバイク 七冠なのに、なんなのあのボディみたいな。
そうだよね。